ルートヴィッヒ・ヴァン・ベートーベンは1792年から亡くなる1827年まで35年間ウィーンで暮らしました。そしてこの35年間になんと68回も引っ越しをしました。つまり平均すると半年ごとに住まいを変えていたことになります。新しい住まいが以前住んでいたところであったこともよくありました。つまり、いくつかのアパートには繰り返し戻ってきていたのです。ベートーベンは他の住人にとって厄介な存在でした。気難しく、怒りっぽく、そして騒々しく。年を経るごとにますます騒々しくなっていきましたが、それはすでに24歳で最初の兆候が現れてきた難聴がひどくなっていったからです。49歳で完全に耳が聞こえなくなっていました。引っ越しを繰り返すのは今日の私たちが考えるほど珍しいことではなかったようです。夏の前に賃貸契約を解消して、家財道具、と言っても大した量ではありませんでしたが、全部を持って数ヶ月間田舎に引っ越すというのは、当時としては稀なことではありませんでした。家主よりももっとひどかったのが家政婦、そして料理人との付き合いでした。彼らに対しては猜疑心が強く、口うるさく、またひどくケチでした。家事を切り盛りすることにかけては、誰もがベートーベンより優れていたにもかかわらず。ここに展示されています扉は、ベートーベンがくぐった最後の扉、臨終に臨んだアパートの扉です。ベートーベンは、共和制の熱烈な信奉者で、フランス革命を支持していました。若いナポレオン・ボナパルトに第三交響曲、英雄を献呈しました。しかし1804年、ナポレオンが自ら皇帝の地位につくことを宣言すると、怒り心頭、献呈の字が入った表紙を破り捨てます。それでも1808年、ナポレオンの弟、ジェローム・ボナパルトが、ベートーベンをカッセルの宮中へ招こうとした時には、それを受け入れようとします。ウィーンの音楽愛好家は慌て、ベートーベンをウィーンに引き止めておくために、太后ルドルフ、公爵ロブコビッツ、そして公爵キンスキーが、ベートーベンに高額の終身年金を支払うことになります。ベートーベンの政治的心情は周知の事実で、折に触れてはそれを声高に語っていたことから、警察にも知られていました。それでも周囲の人々は、彼が天才であったからか、それともただの変人とみなしていたからなのか、ベートーベンを好きだようにさせておきました。
ベートーベンは唯一の特権を、貴族のパトロンたちに与えていました。彼らに対して自分の作品を気前よく検定し、それによって彼らの名前を不滅のものとしたのです。その一例がピアノを教えていたオーストリア大公ルドルフです。しかし自分の自由と独立を保つため、相手が貴族ならばなおのこと、自分の主張を曲げることはしませんでした。ベートーベンは生涯特権階級の金を頼りにしていました。それなくしては音楽を学ぶために故郷のボンからウィーンに出てくることさえできませんでした。それでも自分の誇りを売るようなことはありませんでした。あなたが今貴族としてあるのは偶然と生まれによってです。私が今私としてあるのは私自身によってです。貴族は過去にもそして将来にも5万といるでしょう。ベートーベンはたった一人です。これはカール・リフノフスキー公に宛てられた 手紙の中の不愛想な言葉ですが、この講釈はベートーベンを荒々しくせき立て、客人の前で演奏させていたことがあったのです。